説教、私に従いなさい。マルコによる福音書の第2章の13節以下を開きください。来週は白の手術で、その次の週はイースターということで、私たちも主によって恵まれた信仰を持って歩んでいきたいと思います。で、今日身近な箇所なんですけれども、ザ・イエス・キリスト、ザ・伝道ということがこの短い節の中に、まっすぐに、簡明に分かりやすく書かれている箇所だというふうに思いますので、そのことを皆さんに、ストレートに伝えて、ザ・イエス・キリストとはどういうお方であるのか、ザ・伝道とはどういうものであるのか、その伝道をまた茅ヶ瀬香川教会の伝道としていきたいというふうに思います。1目から読んでいきたいと思います。マルコによる福音書第2章13節。イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆が皆そばに集まってきたので、イエスは教えられた。何気なくガリラヤの湖の湖畔で伝道しておられる、御言葉を述べ伝えておられるイエス・キリストが描かれているところです。まあ、ポイントをこう想像していますに、再びという言葉が一つのキーワードになるのではないかと思うんですけども、イエス様は最初に出会ってなかなか御言葉を受けない、受け止められなかった人もいたと思うんですね。で、よくイエス・キリストに近づいて聞き取ることができなかった民衆もいるかと思いますので、この再び湖のほとりに出かけて行かれて、群衆が集まったところで教えられる、御言葉を語るということが繰り返されてたと思うんですね、何度も何度も。だからそこには当然忍耐も必要だと思います。その忍耐こそまず私たちの教会でも学びことかと思います。で、そういう、まあ、ある意味同じような繰り返しの中で、一人一人とこう心が開かれて、だんだんイエス・キリストがこう信じる人たちが増えていったということがここから分かるというふうに思います。まあ、なので民衆の側からすれば、その1回のイエス様の御言葉説教が分からないとしても、また翌日あるいは次の週にイエス様を追っかけて、もう一度聞き取り聞き直せばいいということも分かるかと思います。御言葉を聞く側の民衆にもすぐに諦めるのではなくて、そのイエス・キリストが、普通のユダヤ人のようなお姿をしていたかもしれませんけれども、この男は少し違うなということにだんだん気づいていって、御言葉を聞き取り続けるということが大切だということが分かるというふうに思います。で、次の節ですけども、一つの身近な中での注目の箇所ですね。そして通りがかりにアルファイの子レビが修正所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。まあ、一見漁師たち、ペトロやアンデレたちがイエス・キリストに従ったと似ているような箇所なんですけれども、ちょっと違いもあると思いますので、より深くイエス・キリストと人々との出会い、 また伝道について掘り下げられていると思いますので、そのことをお話したいというふうに思います。で、まあ、イエス様は神様の子ですから、いつでも伝道できるんですね。こう通りがかりにって書いてあります。こうもちろん家の中でも今日見るように伝道されていますし、丘に座っている状態でも伝道されるお方ですけども、通りがかりにこう伝道できるんだって、まあ、何気に書いてるんですけども、素晴らしいなと思いますし、また自分自身もそうでありたいなというふうに思うような人々との接し方、伝道の仕方ではないかと思います。通りがかりにアルファイの子レビが修正所に座っている。これちょっとポイントになるところなので、皆さんに想像していただければと思うんですけども、まあ今日でまあ、税務署はビルの中にあるでしょうから、まあ、こういう税務関係の人が路傍に出てきて座っているということは今日ではないと思いますけども、当時は普通だったんでしょうね。こういうふうに書いてある。でそれで今日のビルの中の税務署じゃなくて、税務関係の人が路傍に出てなおかつ仕事をしているっていう場面を想像していただければと思うんですけれども、要するにそこで考えていただきたいことは、とっつきにくい人なんですよね。自分で仕事場を持ってます。でこれは雑貨の他の、まあ、金持ちそうな感じがするわけですよね。まあ今日はまあどうか別にして、お役所のその担当の方はどうかして、まあ、当時としては金持ちそうな感じがすると。でどっしりと自分の椅子に座って仕事に励んでいて、なおかつ金目のものを扱っているので、警戒した目つきで周りを見ているはずなんですよね。大概はこういう人たちに私だったらどうかなというふうに思ったときに語りかけにくいですよね。仕事中の人でお金の計算を今しているかもしれない、あとその税を納めてくる人が周りにいるかもしれないわけですから、伝道するにはキリストの教えをこう語り伝えるのは一番語りづらい人、語りにくい状況だというふうに思います。イエス様もそういうふうに思われたかどうか。そう思われなかったんですね。声かけたんですね。そういう仕事中の人、目つきの鋭い人、お金を今使っている人に通りがかりでふっとその路傍で道端にそういう人がいたんで語りかけたわけです。で、まあ、今私が伝道するときに誰か仕事していて無理に声かけましょうとそれを勧めてるわけじゃないです。まあ、それは今日的には、まあ、タイミングもあるでしょうから考えないといけないことなんですけども、だから今日では自分たちがやる場合には相手が今何をしているのかっていうこともある程度配慮 しないといけないというふうに私も言いますけれども、でもイエス様はそれを超えられたんですね。一番タイミングが悪そうな時にその主税人のレビに声をかけました。ただもしもですね、これは、まあ、私の想像なんですけども、旧約聖書に書いてあるようにレビが偽りの分銅を使って計りを使って税金を多めに取ろうとしていたところにイエス様がちょっとあなたっていうふうについてきなさいっていうふうに声かけたってどうですか。まさに罪の行いをやってる最中ですよね。だけどイエス様が声をかけられたとしたら、まあ、これは私の想像なんですけども、罪をやめなさいということですよね。そんな悪いことをやっちゃいけないよっていうことのタイミングだったかもしれない。まあ、正しく 税を取り立てようとしているところかもわからないんですけども、なのでここで私たちが学び取れるのは、折が良い時にも悪い時にも御言葉を語り伝えましょうという御言葉もあるんですけれども、第二テモテの 4-2 に折が良くても悪くても励みなさいということのまさにその通りですよね。イエス様はそれを実践させられたっていうことは、今日的には相手の状況も考えないといけないけれども、でもいつ伝道するか、どういうふうに声をかけるかは神様がご覧になって、まさにその神の時、カイロスって言いますけども、その神様の絶好の時で私たちは伝道すべきなんだっていうことが分かるときに、ここから分かると思います。相手がとっつきにくそうな人、厄介そうな人にがっかりするなっていうことなんですね。私も、最初に教会に来られた方と面談して、いろんな話を聞いて、複雑な家族関係とか、こういうところでキリスト教の入門に困難を覚えてるって話を聞いたときに、正直内心大変だなとか、ちょっと時間かかるかもしれないっていうふうにネガティブな感情に捉えられることも正直ありますけれども、でもそれは自分の側の事情であって、イエス様、神様はそういう目の前にいる人間的な尺度から見れば伝道が難しそうな見える人も見てが差し伸べられて、案外スッとキリストを受け入れるってことがあるということが、このレビの例から分かるというふうに思います。ということで、この14節のところのレビの状況を私たちが今一度想像して考えてみるということは、私たちの伝道に取り組む姿勢というものをもう一度考え改めさせられる場面ではないかというふうに思いました。で、ここではごちゃごちゃ言わないで、シンプルに私に従いなさいというふうにイエス様はこの一言を語りかけると、驚くべきことにデビはその修繕所の椅子から立ち上がってイエス様に従いました。で、次のところで、つまりレビは自分の仕事を売っちゃって放り投げて新たな使命に向かっていったということですね。で、そこで15節からまた場面が変わって、今度は道端から家の中に、レビの家ですね、だからイエス・キリストが本当に、ガリラエコファンで税を取り上げるということで、ローマ寄りの人間だとかユダヤ人の人々に対しても、あの人には飴を与えておいて、あの人には鞭を与えるっていうのは、飴と鞭の使い分けではありませんけれども、偏りのあるという人間というふうに見られていたかもしれませんけれども、イエス様はそういう人であればこそ家の中に今度は訪ねていったわけですよね、レビの家。ただこのレビの家の中では、この主税人のレビは背景に退きます。もっと大勢の中にイエス様は伝道するチャンスをこのレビの家で与えられます。食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのに、さっき道端にいる徴税人っていうのは伝道しにくい人ではないかという話したんですけども、でもレビがブレイクスルーになって突破口になって大勢の徴税人が来たわけですよね。だからその ちょっと厄介なっていうふうに感じるかもしれない人に伝道ができると、そこから突破口が開けるように、そのお友達とか家族が来るっていう、同じ職業の人が来るっていう状況が語られていると言えると思います。でこれがザ・伝道だっていうふうに言ったんですけども、イエス・キリストの伝道の仕方から言えば、イエス様は家の中でしばしば伝道されましたね。まあ大部分、かなりの部分が家の中で御言葉を語るというふうに言っていいというぐらい、いろんな人の家を訪ねて御言葉を語っておられるというのを皆さんもご存知だと思うんですけども、この場面でもいきなり出会ったレビの家で伝道されました。でここの場合に書いてある食事の席でっていうことで、すでに皆さんも話しているように、この食事が主の晩餐につながっていて、最後の晩餐につながっていって、イエス・キリストのお体、血と肉が分かち与えられる聖餐につながっていくということはずっと常々お話している通りなんですけども、おそらくですね、まあ、この場合書いてないんですけども、まあ、レビーの場合にはうまくいったとはいえ、他の大勢の徴税人に対する御言葉の宣教がうまくいくと分からないわけですけれども、その時に食事の席っていうのはイエス様はうまく利用されたんですね。活用されました。でひょっとしたらイエス様がテーブルマスターになって、まあ、ガリラヤファンですからパンと魚が用意されていたので、これはマルコによる福音6章の41に書いてある通りに、天を仰いで賛美の祈りをイエス様が唱え、パンを裂いて、これが命のパンである、これが命の杯であるっていうふうに神の祝福とともにその家に集った人に配って食事をしていたかもしれません。まあ、多分そうですよね。食事の席でって書いていますから、そういう中で神様のことを伝えながら、その上でイエス・キリストは今日の場合には言葉でもって伝道されているのが後に続いて出てきています。で、16節のところ、ファリサイ派の立法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て、弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか。でこれもザ・イエス・キリスト・ザ・伝道の典型なんですけれども、敵対する人たちが現れるということがイエス様の伝道において起こっているということは、この茅ヶ崎科学教会も、まあ、口にしてはいけないことかもしれませんけれども、敵対する反感を持つ人たちがあらわになるということで、それを覚悟しなければいけないということであり、そういう敵対する人にどういうふうな態度で接したらいいかということがイエス様によってここで教えられているというふうに思います。まあ、根本的には敵対する人が現れるというのはイエス・キリストの登場によって罪が暴かれる。いくらイエス・キリストに好意的なレビであれ、漁師たち、ペテロたち漁師であれ、その罪が暴かれないといけないわけですから、神の御子に敵対する思いが打ち砕かれないといけないわけですから、当然イエス・キリストを遠巻きに見ているこの敵対する人たちの登場というのは罪を滅ぼすイエス・キリストの働きとして当然の人たちが登場してきたというふうに言えるかと思います。で、どうして彼は 徴税人と罪人と一緒に食事をするのかというふうに、ここで、まあ、弟子たちに言ったんですよね。これもちょっと陰険なやり方で、あの彼らの浅ましさというか罪深さが現れていて、イエス・キリストにまっすぐ向き合おうとしない姿勢がよく出ていると思います。弟子たちにどうして彼は罪人たちと一緒に食事をするのかというふうに聞かれました。で、今日あの最後の17節なんですけども、ここがあの本当にイエス・キリストの御言葉というふうに受け止めていい深い真理が語られている箇所だと思いますので、あの有名な箇所なので普段すんなりというあの読まれている箇所かもしれませんけれども、あのこの箇所に現れている神の愛、神の知恵を、お話したいと思います。とですね、イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。で、ここであの2つのことわざのような言葉が重なっているんですけれども、今ちょっと言い換えてみますね。あの私という言葉を主語にして、あのこの2つのことわざみたいなイエス様の言葉を言い換えてみると、まず1番目とがあって2番目があるんですけども、1番目、医者なる私が来たのは丈夫な人を見るためではなく病人を見るためであるというふうにまずおっしゃられて、次にメシアなる私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。この2つのことを言っているのは、あのちょっとあのパラフレーズしたというか言い直しましたけども、あの間違いないと思うんですね。で、まず最初なんですけども、医者なる私が来たのは丈夫な人を見るためではなく病人を見るためであるっていうのは、これ常識ですよね。医者という職業の人は病人を見るわけです。で、まあ、薬を処方したり、まあ、などしてあのその病気をあの治していくわけですよね。まあ、でもこのことわざを聞いたときに、まあ、ほとんど大部分の人はあ、そうだと思って、まあ、健康な人であれ病気を持っている人ならなおさらあのそういうお医者さんがいて病気の人を治してくれるので、まあ、このことわざ通りというか、あの自分もそのことわざ通りのイエス様の言葉に預かって病気をした時には癒されたいなというふうに思う、これ当然のことわざなんですね。で、これを前振りにして全く並行する言い方で、メシアなる私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるというふうにイエス様は自分の本質というか自分とは一体誰であるかということをあのおっしゃったんですね。まあ、多少分析的に言うと、2つの同じ事柄をこう並べながら、一方は常識なんですね。お医者さんがあの患者さんをあの年頃に扱って病気を治しますと、これもう常識すぎるほどの常識で、あのみんながそうあってほしいなっていうふうに、あのそういうふうに社会を動いてるなっていうふうに受け止められるあのことわざが前振りにされてるんですね。2番目はどうですか。メシアなる私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。常識じゃなくて、これを今イエス・キリストが減臨された時に訴えようとしたことですよね。神様の真理っていうか、あのイエス・キリストはどんなお方だったかということがあの書かれているわけです。だから まあ、ちょっと分析的になるかもしれませんけども、一般的1番目のお医者さんに関わること、2番目メシアに関わることから言えば、ここに大きな飛躍があるわけです。1番目で、あ、そうだよなっていうふうに納得させておいて、大きな落差を持ってメシアとは一体こういう人なんだっていうことでイエス様が切り込んできたわけです。あなたたちは1番目のことわざをこうしっかりと受け止めたように、この2番目のことわざというか、イエス・キリストがどういう人であるのかということを受け止められますか、受け止めてくださいというのがイエス様の話し方なんですね。だからここは、やっぱり神様の知恵じゃないと、こういう身近な中で2つのことわざを並べて、キリスト教とは何であるか、イエス・キリストとは何であるかということを教えたイエス様はやっぱり神の子だと思いますし、ここに神の知恵がある、こういう短い言葉の中でイエス様に心を開く人がたくさん出てくるんじゃないかなというふうに思わされるようなキリストの言葉だというふうに思います。で、まあ、この前後で既にお話したようにイエス様はさまざまな癒しをしてますね。まさに、まあ、ある意味イエス様がお医者さんになって数々の病人を癒しているわけですけれども、ここでも大切なのは、そういう病気の人とかの癒しももちろんイエス様は重んじられているけれども、それをはるかに上回ってイエス・キリストが大事だと思われていることは、メシアとして罪人を癒すこと、罪人を悔い改めさせに導いて救いに預からせることだっていうことが、ここで高らかに宣言されています。で、最初にザ・キリストがこの場面で書いていますって言ったのはそのことなんですね。イエス様は罪人をに対して罪と向き合わせて、最後には十字架でご自身が罪と向き合って全ての人を担って罪人の罪を清めてくださるお方であるわけですけども、そういった罪人をまずは自分は招くものです。なのでその罪人たちにやがて自分は十字架につけられるので、その十字架の道についてきてくださいということですね。旧約の方では詩編79編の9節ですね。私たちの救いの神よ、私たちを助けて、あなたの皆の栄光を輝かせてください。皆のために私たちを救いなし、私たちの罪をお許しくださいというふうに、イエス・キリストが現れる何百年も以前からユダヤ人たちはこういうふうに、神の栄光を輝かせてください、私たちの罪をお許しくださいというふうに祈ってきたところでありました。今やこのガリラヤ・トファンのある一軒の家でこの詩篇の祈りは、聞き届けられ、イエス・キリストによって父なる神の栄光が輝かせられ、多くの朝鮮人や罪人の罪が許されることになりました。お祈りいたします。蘇りの主イエス・キリストの父なる神様、主の皆を賛美いたします。私たちは時にイエス・キリストがどのような方であるのか、またイエス・キリストは十字架と復活によって何を成し遂げられたのかが分かっていながらも、信仰の中心からずれてしまうことがあります。今日身近な聖書の箇所を通して改めてイエス・キリストの御言葉の力を、神の栄光と神の愛を伝えるお方であるということを信じ直させてくださいますようにお願いいたします。求道中の方々を主が導いてくださいますように、この祈りを主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。